預言者が見た幻、それについて言葉で表現するのは大変難しい情景かと思います。随分田舎の地方、また国から、例えばそうですね、東京の光景を手紙で書いてもですね、行ってみるまではピンとこなかったということを私も経験いたしまして、30階のビルがあるとかですね、空を車が走ってるとかですね、見たことなかったですし、私も田舎に育ったもので、せいぜい広い道路は2車線しかなかったんです。大抵片道1車線の道しかなかったので、これどうやって曲がったらいいのかとかですね、首都高に入ったらもうパニックになってしまったことを思い出します。まだナビもなかった時代ですけども、ぐるぐるぐるぐる回っていつまでも目的につけなかったという悲しい思いをいたしましたけども、それ以上に神様の栄光の臨在を見ても、絵にも描けず言葉にも表せない、そういう状況ではなかったかと思います。エゼキエルは、幸い何度も見ることができましたけども、それでも描ききれないもどかしさを覚えながらここに記しているかと思います。またそれを読む方も、このわずかな言葉の状況でどんな光景を思い浮かべたらいいだろうかと、そういう感じではないかと思います。私たちも御国の完成した時に、どんな状況かと、聖書に書いてある通りだということを分かるのですけども、こんなんだったんだというふうに驚くかと思います。そんな戸惑いの中で、しかし、聖書は感謝ですけども、私たちが覚えておくことについては分かりやすく書いてありますので、それをたどりながら神様の素晴らしい現れが何を示しているのかを追っていきたいと思います。では今日は10章を見てまいります。1節から、そうですね、8節までお読みしてお祈りいたします。エゼキエル書第10章の1節から8節。私が見ていると、ケルビムの頭上の大空にサファイアのような王座に似たものがあり、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣をまとった者に命じられた。ケルビムの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを都の上に撒き散らせ。この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていったとき、ケルビムは神殿の南側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルビムの上から昇り、神殿の敷居に向かった。神殿は雲で満たされ、また庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時、ケルビムの翼の音が外庭でまで聞こえた。それは全能の神が語られる時の声のようであった。主が天布の衣をまとった者に、車輪の間、ケルビムの間から火を取れと命じられると、この人は入っていき、輪のそばに立った。すると、ケルビムの一人が、ケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、 天布の衣をまとった者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出て行った。ケルビムの翼の下には人間の手の形があった。天の父様、あなたがエゼキエルに幻を示し、言葉に記させ、今私たちはそれを読んでいます。神様の栄光の臨在は、言葉に表すことができないほど輝かしいものですけれども、私たちはこの予言を通して神様のご計画を知ることが許されていることを感謝いたします。どうかご聖霊によって霊の目を開き、私たちに必要な、今の私たちに必要な悟りをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。九章では、エゼキエルが遥か遠くにありました故郷エルサレムに携えられて、そして、懐かしい神殿に行くわけですけども、そのあちらこちらで、忌まわしい偶像礼拝が行われていたことを彼は見てきました。そして、それに続く十章には、御使い、そして主が、この偶像に汚れた宮に臨在されることを私たちは見ます。九章で見たところでは6人の御使いが破壊のために武器を携えていきました。そして一人の天布の衣を着、そして初期の筆を持って御使いが偶像礼拝に心を痛めている者たちの額に印をつけるようにと、そう命じられて、まず彼が出て行ったということを記しています。イスラエルの民は主は見捨てられたと、だから偶像を拝むのだと開き直っていましたが、一方エゼキエルはことごとく滅ぼすことはなさらないでほしいと主に訴えました。そして天布の御使いが主の命令に従って心を痛めている者たちに印をつける働きを終えたことを報告に戻ってきた。そこから十章に入って行きます。エゼキエルは地上に降りてきている御使いの遥か上に天の王座が輝かしく臨在していらっしゃって、そして、主が、この天布の、御使いに命じた言葉が記されています。二節、ケルビムの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを都の上に撒き散らせと、そう命じます。燃える火を撒き散らす、その命令は何を意味しているんでしょうか。まずこの筆入れを持った天布の衣を着た御使いの働きは、神様の憐れみを なす働きだったということを覚えましょう。破壊のために6人の御使いがいましたけども、その御使いではなく主の憐れみの御業のために使わされた御使いに火が与えられました。それは単なる災いではなく、火は清めを表しますね。イザヤが6章で自分が再度召された時のことを証ししています。主の臨在の前で自分はこれまで主の働きを担ってきたという自負があったイザヤは、ウジア王が死んだ時に、これから困難な時代が始まるんですけども恐れていました。主が現れてくださったのは励ましのためなんですけども、しかしあまりに清い姿を見て自分がどれだけ汚れているかということを痛感して、もう私はこの任に耐え得ないばかりか、私は滅ばされるべきものだと、唇の汚れた民の間に住んで私の唇も汚れてしまっていると自覚したのでした。しかし御使いは炭火を持って彼の唇に触れると、主はあなたの罪も清められたと、そう言って彼を励ましてくださり、改めて私を使わせてくださいとイザヤは住み出ることができました。燃える火は、その炭火は清めを表しています。確かに厳しい裁きが望みますけども、そして破壊をする御使いも使わされようとしていましたけども、都の各所でこの炭火が撒き散らされて清めが行われる、これは希望のある予言です。どんなに剣を逃れても主の裁きを逃れることはできません。罪がある限り神の前に立つことができません。しかし神様はこの都を清めると約束してくださいました。今私たちにはもっと素晴らしい恵みが与えられています。マラキ書の3章3節を引用いたしましたが、そこを読みます。マラキ書3章3節、2節3節を読みいたします。誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時に立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の火、布を晒す者の灰のようだ。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは死にとって義による捧げ物を捧げるものとなると。死の前に道を備えるものの予言で、これは死の道を整える預言者の働きを預言しています。そしてその後に来られる救い主は私たちの罪を完全にご自身で清められます。 そして大胆に御前に進み出ることができるようにしてくださるのです。神様は裁きの前に清めを行ってくださる。それは感謝のことです。さて、エゼキエル書に戻っていただけますか。9節から22節までは、ケルビムと4つの輪のことが記されています。これは、エゼキエル書の第1章に出てきた、ケルビムと4つの輪と同じです。9節から13節を読みいたします。私が見るとケルビムのそばに4つの輪があり、1つの輪は一方のケルビムのそばに、もう1つの輪はもう1つのケルビムのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それら輪の形は4つとも同じで、1つの輪がもう1つの輪の中にあるようであった。それらが進むとき、それらは四方のどの方向にも進むときには向きを変えなかった。なぜなら、頭が向かうところに他の輪も従い、それらが進むときには向きを変えなかったからである。それらの体全体とその背、その手、その翼、さらには、すなわち四つの輪には周りに目がたくさんついていた。私はそれらの輪が車輪と呼ばれるのを聞いた。すべてを見張っておられる、すべてをご存知の主の臨在の現れです。14節から17節には一章にありましたように、このケルビムに4つの顔、四つの性格、また四つの働きが、四つの権威があるという意味でしょう。一章のところでは、人間、獅子、そして、すみません、ケルビム、人間、そうですね、一章の十節には、四つの顔は、獅子、牛、そして、ワシ、そして、人間、四つの顔がありました。まあ、彼らの顔形は人間の顔ですけども、獅子、牛、そしてワシの顔を持っていたと。そして、十章を見ますと、ケルビム、人間、獅子、ワシとあります。見つかりは、霊でして、まあ、いろんな形を、取ることができるんですけども、人間、の前にケルビムとありまして、神の御使いの神主のしもべ、また主の使いという性格、そして人間、知恵ですね、そして獅子、支配の力、そしてワシ、高く飛び、縦横無尽に働く、 これらの性質が込められている顔です。先の一章の幻のように向きを変えず、隊列を変えず、調和して主の働きを成してゆきます。18節以降、主の栄光が都に満ちていたんですけども、それが登っていってケルビンの上に行きました。エゼケルは20節に、彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった、私は彼らがケルビムであることを知ったと、ようやく我に返ってというか、神々しい姿に圧倒されていたんですけども、受け止めることができてきました。主の栄光の臨在が宮に満ちていたという光景を見ていたんですけども、しかし、それが、離れます。18節19節を見出しますね。主の栄光が神殿の敷居から出ていってとあります。神殿の敷居、つまり一段高くあって、神殿の中心のところですね。神様の施政所があったところ、そこに神様は臨在すべきところなんですけども、その敷居から離れて、上方にあるケルビンの方に戻っていったわけです。19節、するとケルビンは翼を広げて私の目の前で地上から登っていった。出ていくとき、輪もそのそばについていき、主の宮の東の門の入り口でとどまった。イスラエルの神の栄光が彼らの上にあったといいます。こうして主の栄光は神殿から離れて、東の門の入り口の上にとどまったんです。その意味は、テキストの右側のところに書きましたけども、神殿が主が常に臨在される場所でなかった。確かに主の栄光が宮に満ちるというのは、ソロモンが剣道式をやった時にはもう、あまりに輝かしくって、人々は近づけなかった、ということが記されていますけども、その時だけでなく、ずっと神様はこの宮に目を注ぎ、そしてそこに、臨在していらっしゃったんです。しかしそこに偶像礼拝が満ち、偶像が、至るところに刻まれたり置かれたりしている中で、ついに神殿が、神様が臨在する場所でなくなったということをこの幻は示しています。 再び主が臨在するために何が必要だったのか。それは都が清められることでした。イスラエルの民は主が選んだ神殿、また自分たちは主の民だから神様がいつも共にいて大丈夫だという過信がありました。しかし偶像礼拝を続け、主を否み続けた結果、主が共におられなくなってしまったんです。神殿はもう神様が臨在される場所ではありません。すると神様の守りも失われることになります。こうしてエルサレムは清められるために裁かれることになったのです。エゼキエルは主の裁きがこの聖なる都に迫っていることをこの幻を通して悟らされました。このことを私たちに当てはめるとどうでしょうか。主は信じた私たちを決して見捨てません。一人も失うことなくよみがえることをはっきりと約束しておられ、この神の言葉は取り消されることはありません。それは感謝なことです。しかしこの約束を成就するためには、神様はこの神様の宮として私たちがあるためには罪が清まる必要があります。恵みを通して清まる時もありますし、また私たちが神様のことを忘れたり、神様に失望し神様を否むことがあったら、目を覚まさせるために神様を懲らしめを与えることがあるかもしれません。終わりの日に向かっては神の民から裁きが始まると約束されています。私たちが主から目を離していたら、神様は目を覚まさせるために痛い経験をされることもあります。しかし痛みは警告の恵みです。今主に心を向ける時だ、人ではなく主に立ち返るべきだということを主は示してくださり、私たちを清めて恵みのうちに成長させ完成させるのです。終わりの日に困難が来ると約束が告げられ、今私たちはその第何人か分かりませんけども、今自分の在り方を点検させられる状況にあります。しかしこれは決して見捨てるためではなく清めるためであるということを覚えていましょう。主の言葉は実現いたします。ヨハネの福音書の6章37節、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。39節。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日に蘇らせることです。 天の父様、イスラエルの中心であります神殿への神様の導きを見ました。今私たちは主の聖霊の宮として主のものとされています。そのことがどれほど大切なことであるかということを思い起こし、またすべての人にこの永遠の命の救いを与えようと主が願っておられることを私たちは聞いております。どうかこの困難の時代に信仰を呼び覚まして証しするものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。